あなたの10分を超対策。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年7月3日金曜日、六曜は仏滅でございます。東京は結構朝から降ってましたね。今日ね、もうじき4日になろうとしているところですけれども、今日朝から結構大量に降ってて、朝午前中はスタジオに行ってたんですけれども、昼もまだそこそこ降ってて、で夕方ぐらいちょっと一旦雨足が止んだっていうかね、雨が止んだような感じで傘ささなくても歩けたんですけど、また夜になってね結構降ってきた感じで、今もまた外は結構雨の音がするんですけれどもね、これまた土曜日は一日中降ってんですかね、そこら辺もよく分かってないですけれども、なんだかんだ6月は空梅雨であんまり降らなかったんですが、ここに来てまとめて降ってる感じがね、昨日なんかもね、なんかそんなに降ってるけどそんな降りませんねみたいな話してた矢先にこれですよ下の根も乾かぬうちにね。だからもともとその何月ぐらいだったかな、4月か5月頃にあった天気予報ではね、6月が空梅雨で7月8月雨が結構降りますと言われてたのが、なんかもう当たりそうな感じですね。でただ6月は平年並みかちょっと高めの気温だと言われてたのが、それほど暑くなかったですから、まあ、暑い日もありましたけれども、総じてそんなに夏日を超えた日ってなかったんじゃないですかね。で、その予報によると7月8月は例年よりかは気温は低いということなのでね、こんな調子で行くんですかね。まあこれぐらいの陽気でももりもり歩いてたりすると、今日もなんか湿ってましたからね、湿気てましたからちょっとじんわり汗はかいたりしましたけれども、これぐらいだったらいいですね。でもこのまま夏が終わるってこともないとは思うんですけどね、もう7月ですからね、もうそろそろ梅雨明けとか言われる頃じゃないですかね、7月のもう中旬ぐらいになったら梅雨明けってしてるもんでしたよね。なんか去年一昨年どうだったかってちょっとよく覚えてないんですけど、確か一昨年ぐらいってね、7月の中ぐらいだったような気がするんですよね。そこで一気にまた暑くなってね、35度とかもういきなり真夏日かなんかになってね、えらい暑かった、真夏日どころじゃない、猛暑日ですよ、猛暑日になったっていうところでね、すごい暑かった記憶があるんですけれども、さあ今年はどんな気候になっていくのかというところで、毎週金曜日は今日の科学ということでね、今日を掲載された科学に関するニュースを紹介していこうというコーナーですけれども、まずはこちら、プログレス M28M 補給船打ち上げ成功、 ISS の命綱をつなぐ希望を乗せてということで、ロシア連邦宇宙庁ロスコスモスは7月3日国際宇宙ステーション ISS に物資を補給するプログレス M28M 補給船を乗せたソユーズ U ロケットの打ち上げに成功したと。プログレス補給船の打ち上げは今年4月に失敗して以来初のこととなったということで、これね、これ大変だったんですよ。 ISS って自給自足ができないんですね、その国際宇宙ステーションは。なもんですから、地球からその酸素から何から全部そういう水からね、食料から何からそういう物資を補給しなきゃいけないということで、ロシアとアメリカと、あとはどこだ、ヨーロッパもあったか、アメリカ、ロシア、アメリカ、日本がなんか代わり番号かなんかに補給船を打ち上げてるんですよね。でこれが去年の10月にまずその、今年の6月と去年の10月に、アメリカの補給船がロケットの打ち上げ失敗してたんですね。で、さらにですね、いつだろう、その後かな、10月、だから10月4月がダメで、で先月に、ドラゴン補給船運用7号機を搭載したファルコン9ロケット打ち上げに失敗ということで、だからこのファルコンとかドラゴンとか言ってるのってどこだったっけかな、これがあれかな、ヨーロッパだったかな、ちょっと今すぐ出てきませんけれどもね、まあ、だから、この後もまた日本とかね、いろんなとこから打ち上げ予定はあったんですけれども、今この予定だと、一応その備蓄しているものがあるんでね、これだけ失敗しても10月まではなんとか、今のままでも10月ぐらいまでだったら持つというふうに言われてるんですけれども、だからといって何度も失敗していいわけはなくて、でそのたんびにね、お金も吹っ飛んでいくわけですけれどもね、ここで成功しとかないと後々大変だということで、今回はいつも以上になんかもう緊張感の高まるね打ち上げだったんですけれども、なんとか成功したということでね、とりあえずその命綱つながったということで、でこれがだからさらにこのあと8月かな、7月にそうか 7月にソユーズ TMA-17M を打ち上げる。これはまあソユーズはだからロシアですよね。まあ中に乗ってるのは NASA の人、 NASA の宇宙飛行士と JAXA の宇宙飛行士が乗ってるんだ。なかなかすごい時代になってきましたね。で、8月には日本の補給機が H2B ロケット、これ日本からですね。で9月にはプログレス M29M を搭載したソユーズ U の打ち上げということで、まあ、だから8月9月あと7月の後半に、まあ、打ち上げが予定されているのでね、そこら辺のところで、まあ、だいぶ補給はされるとは思うんですけど、とはいえね、結構ここら辺補給船だから、今までのその補給船って無人なんですよね、確かね。だからまあ無人だからというわけではないんですけれども、そこら辺がねなかなか手軽に上げたもののうまくいかないという状況でね、果たしてどうなるんだというところも、まあ、大丈夫だと、ロシアならなんとかやってくれるだろうという願いを込めてね、打ち上げてなんとか成功したということでね、はい、ということでね、まあ、ISS もいつまででしたっけね、もう未来永劫 ISS があるわけじゃないですからね、それまでの命ですけれどもね、はい。そして、これはちょっと科学と言っていいのかどうかわからないですけどね、有料ポルノ動画が見るだけなら無料、両手をキーボードの上に置いている間だけ再生できるポルノサイトの発想が天才すぎるということで、ヨーロッパのポルノ王として有名なマーク・ドーセルさんが、誰でもできる簡単な手順を踏むだけで高画質な有料ポルノ動画が見放題になるサイト、ハンズオフを公開と、その発想が天才すぎると話題になっていますということなんですけれども、これまあ言うならば、なんでこんなサービスを始めたかっていうと、その有料ポルノ動画がもともとあるんですけれども、それをだからその結構画質が悪いね、そんなに画質が良くなくても無料のものを見て結構済ましちゃってるという人たちが多いねということで、もっとクオリティの高いものをお金を払って見てもらおうということで、これがですね、キーボードの Q と S と P と L を押しているとポルノ動画が再生されますよと。でこれはね、お手元のキーボードをご覧いただければお分かりになるかと思うんですけど、 Q と S ってのは左の端っこの方なんですね。 P と L ってのは右の端っこの方なわけですよ。でこれでだから計4本の指を使って押していないと再生できない。つまりあれですよ、男の人だったらお分かりかと思うんですけどね、そのポルノ動画を見ながらちょっと自分でね、発電するということができないわけですよ。両手が塞がってるわけだから、ね、どんだけ手がね大きい人であってもね、よっぽど小さいキーボードでもない限り、こんなの4本ね同時に押すことなんてできないわけですよ。これね、うまく考えたなと思ってね、なかなかねこれ面白いですね。だからすごいすごいクオリティの高い動画見られるんですけれども、だからまあそのリアルタイムにね発電することはできないというね、なかなかこれひねったなということでね、いやこれ本当に頭いいなと思いましたね、これ考えたのはね、ね、面白いなと思いましたけどね、人間ってね本当にねどうしようもないですよね。はい、そして、野生再現ゾウの森4日オープン、京都市動物園5頭ゆったりと。ラオスから昨週に来園した4頭の若いアジアゾウや44歳のミト、美しい都と書いてミトのために京都市動物園左京区が整備していたゾウの森が4日全面オープンする。4日ですから明日ですよね。従来のゾウ舎の約6倍となり、園は広々としたグラウンドでゆったりと過ごすゾウたちを見てもらいたいと来園呼びかけていると。完成したゾウの森はグラウンドがオスメス合わせて約2000平方メートルで、水浴び用のプールもある。オスメスは高さ約 2.4 メートルの柱で仕切られ、野生のように雌雄で群れが分かれて暮らす状態を見学してもらうと。観覧エリアは象舎の西と南側の計約2600平方メートル、象を間近に見てもらおうと電気柵を設けたというということでね、これだから1923年に昔の象舎があったんですけれども、それよりもさらにだから広めて、森の総面積は園の飼育種別では最大の計約5500平方メートルというね、相当な広さですけれどもね、約6倍ですよ。だから今までのね、だから象がゆったりと、なんで急にそう思ったのかわからないですけどね、象がゆったりと過ごせるようなね、だから象にとっては少し楽になるんですかね、わかりませんけれども、だから見る側もだから楽しみですよね。なんかすごい広々としたところでね、象がどれぐらいなんか満喫してるのかわからないですけどね、そういったところ見るというところで、明日オープンということで、ね、京都市にお住まいの方、ね、近隣のお住まいの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。